川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、
はい、
前回飛行機に乗ってスーツケースが届かなかったみたいな話をね、ロストバゲージとよく言いますけどしましたと、
はい、
で、まあ、本当はもっと話したかったこともあるんだけど、やっぱり特に海外旅行あんま慣れてない人にとって一個だけ言っておきたいのが、そういうケースっていうのは不可抗力も含めて起きます。で、なのでせめて1日分の着替えは手荷物で入る分ぐらいは持ってった方がいいね。日本はさ、それでもコンビニに行けば下着から何から割と売ってたりしますけど、コンビニないですからね。
そうですよね。
例えばドイツ行きました、日曜日です、到着しました、スーパーやってませんからね基本、っていうこととかもあるので、本当に気をつけなきゃいけないし、まあ余計なお金もかかるしっていうことだけはねありながらも、まあ、でもね、まあ、旅ってのはそういうこともつきものというかさ、もっと僕一応今年の4月にお客さんと一緒にアメリカ行きました。うちのスタッフも一緒に乗ってます。ダラスからサンフランシスコに飛ぶという国内線があります。乗りました。で、6人ぐらい一緒に行ったのかな、一緒に荷物を預けました。一人だけいつもロストバゲッジ娘と呼ばれてるうちのスタッフがいるんですけど、はい、サンフランシスコ空港行きました、出てきません。途中でやばいやばいって言うから、もうカウンターに行って聞いてきなと言って聞いたら、今どこにあるかはやっぱり調べてくれて、直行便よ、みんな入れたの見てんだよ、どこ行ったと思う、あなたの荷物はコロラドのデンバーに行ってますって、どういうことよみたいな話になって、タグ間違えた可能性もあるらしいんだよ。で、タグって実はだから空港の名前、空港頭文字が3つさ、例えば羽田だったら HND かな、成田だったらなんとかとか出てくるじゃん、
はい、
あれを経由しても最終目的地のやつが入ってたりするから、それをね見せてくれる、チェックイン時にちゃんと丁寧な人はこれ、この荷物ここだからって見せてくれるんだけど、もう外国のチェックイン時なんかそんなことしないから、1個ずつ自分のやつ見た方がいいかもしれないもんね。
なるほど、目視 で、
そうで、結局それがまたね困ったのが、サンフランシスコ1泊しかしないわけですよ。で、次の日ロサンゼルス行かなきゃいけないわけで、着いたのが朝なんですよ、朝で、そこから1日不動産視察ですよ。どうしようという話になって、で、いろいろ調べたら今日中に届くって言われて、で、ホテルに送ってもらうとまたそこで行き違いがあって、次の日も行かなきゃいけないじゃん。どうしたか、空港に取り来るから置いといてくれと最後の最後にだから空港に取りに行って、それでやっと出会えて、次の日はもうサンフランシスコ出ましたみたいなのが、それは私ではないんですよ、なんだけどそう言われました。今回ついに市川さんも私の仲間ですねって言われたから、まあ喜んでもらえて嬉しかったかなみたいなのがありながら、はい、じゃあちょっと今日はまたちょっと違うけど、まあ似たようなというかですね、はい、そんな話をちょっとしたいと思います。
今回はドイツ鉄道は遅延が多い、簡単には解決できない状況とその理由とはというテーマです。
ドイツ鉄道ってね、ドイツバーンっていう DB って書いてあるんですね、
はい、
こう大きく、まあ国鉄ですね、ドイツのね、まあ、私鉄があるかっていうか、基本的には国鉄がこういろいろ縦横無尽に走ってて、で、近場は市電みたいなやつとか、あと路面電車みたいなやつとか、あとはまあバスみたいなやつとかがあって、今ねドイツってコロナになって人の移動がなかなかない中で、経済も活性化しないってことで、人を移動させようってことで、ドイツ国内周遊カードみたいなのがあって、1ヶ月今58ユーロだから、まあ、日本円直すと1万円ぐらいなんだけど、向こうの感覚で6000円ぐらいの感じじゃない、これで、1等車以外だから2等車以下だったらどこでもタダで乗れますよと。で、近場のバス移動も路面電車も全部タダで乗れますよと、何の手続きする必要もありませんよと言いながら、そもそもドイツって前喋ったかもしれないけど、改札がないわけですよ。改札がないから無賃乗車してる人も中にはいるかもしれないけど、検察といって、要はチェックしに来る車掌さんがいて、ダメだった場合に罰金があって、どんなに短い路線乗ってても60ユーロだから1ヶ月分ぐらいですよ、それの罰金って。もう書いてあるんだよ、電車の中に。そうやってで絶対に許してくれない、旅行者といっても許してくれない、まあ、ドイツの規則を守る的な、国民的なやつで。だから改札がなくて、まあ、ある意味合理的かなと。で、近場なんかはそういう意味では、でもワンマンバスとかはさ、運転手だけじゃん。で、入り口なんか途中後ろのドアもいっぱい開いたりするわけで、そこ出入りしたら絶対チェックなんか来ないわけだって、運転してんだもん。で、なんで、でもやっぱね、みんなね、いざこうなんで回ってきた時に無賃乗車してる人はいないわけ、現実。まあバスとかは来ないからあれだけど、電車乗ってるとたまやっぱね、たまに来るわ、たまに それなりに来るわけよ。
あ、頻度が
割と頻度が高く、そうすると国民はみんな買うわけよ。で、あやっぱりで冷静に考えるとヨーロッパ他の国ね、例えばフランスとかオランダとかイギリスとか改札ないかというとちゃんと あって切符買って、まあ、切符というかそういう同じような、日本でいうスイカみたいなやつもあるわけよ。でそれで買っての乗らなきゃ本当に乗れないんですよ。でもドイツだけ確かに最初行った時にあれ乗っちゃったよぐらいの感じだったわけで、切符売り場どこにあったんだろうって言ったら、まあ、ホームとかあの駅にはあるんですよ。で打刻するやつもあって、で持ってるだけじゃやっぱり罰金を免れなくて打刻もしなきゃダメなんです。すごい買うのがめんどくさいわけよ。だからもう僕はある時をきっかけにそれを持ってて、だからドイツ行かなくても結構毎月そのぐらいお金払ってるから大変だったんだけど、でもいざ行った時はすごい楽だから安心でよくて、どこでも行けるわと、ドイツ国内どこでも行けるわって言いながらも ICE というその国と国を結んでるような、まあ、いわゆる特急ですよ。特急列車は乗れないんだ実は。だから、まあ、新幹線に乗れないようなもんですわ。それで日本全国どこまでも行けますよみたいなやつ、
はい、
でもいざとなったらそれでどこでも行けるし、あの地方に行って何かわざわざ、だって本当ね切符買うのは大変なわけさ。だって改札がないし。
そうですよね。
そうで、あっという間に知らないうちにそれに乗っちゃったりするし、というドイツの鉄道事情なんですが、なんともう遅延が多すぎる最近、特に長距離系多すぎる。ってどのくらいかっていうと、例えばもう駅に行きました、ドーンとデュッセルドルフの中央駅行きました、こう正規の何時ってやつがあるわけよ。例えば朝の8時半ぐらいに行きましたと、で左側に見たら7時何分の電車がずらずらあるわけよ。あれ？でその隣の枠があって、電光掲示板にそれが新しい遅延した時間が書いてあるわけで、右側のコメントの備考欄のとこに何分遅れみたいなの出てくるわけ。最初分かんなかったけどだんだん慣れてくるわけ、ドイツ語でも。まあこういうことやなと。でね、ここ2年ぐらいは大概遅れる、大概遅れるし、その遅れ方が半端ない。そのいきなりドンと遅れるわけじゃない。例えば、ああ10分遅れねって出てるわけ。ホームに行きますと、うん、なんか15分遅れになるな、なんか知らないな、また20分遅れになるなっていうのはまだよくて、急にその電車間引きされるからね。走らないとかな、どういうことみたいな。だから小さな駅に行くと、このそういう電車しか止まんないとなるとやばいから、もう大きな駅に行かないと他の電車に乗り換えるとかさ、いろんなこともできなかったりするので不安になるわけ。特に小さな駅ってそういう大きな電光掲示板もないから、一回小さい駅に行ったら本当に電車来るのかな、止まんのかなみたいな話にやっぱなって、やっぱり怖いなと思って。だからね、やっぱ遅れるんですよ。でね、ネットで調べるとドイツってどのくらい遅れますかって、ちゃんと来るのが何パーセントですかと。日本って98%9%ぐらいかな。僕の中では一番遅れるのはいわゆる湘南新宿ラインかな。
あれ
はやっぱりさ長いじゃん。
そうですね。
で元々その貨物列車のところを使ってるじゃん。元々貨物列車のところを走らせることで成り立って、埼京線が例えば新宿から先にも行けるようになったしとかっていう、そこに湘南新宿ラインも乗せてるから、もう同じ線路をひっきりなしに走らなきゃいけないわけよ。そうすると一番遅れの影響を受けたり、一番やっぱ読めないのが割とその電車なのね。なんだけどドイツって正確に動く率が今6割ぐらいなんだって。
そうなんですね。
ということはさ、普通にしてても4割動かないんで、そのさすがに比較的短いとことか、まあ鈍行的なやつは割と動く、ちゃんと動いてんだけど、特に一番長距離乗りたいやつとか遅れるわけ、
はい、
そうするとどういうことが起きるかっていうと、指定席取っても意味がないじゃんみたいな。だってその電車に乗りたいから取ったけど、遅れた前の電車乗った方が良かったりすると指定券だけ無駄になるからさ。
そうです、もったいないですね。
そうそう、だからまあ向こうにいる人曰く、ムチカさん指定席取って、あの遅れるから指定席取りませんねって言われて、そういうもんなんだ。で空いた席だけをこう行って中を見て、中に予定がない、ここの席はどこ行きの客がっていうのをこう見ながら、空いてるのかなこの席、この空いてないのかなっていう見ながら座ったりして、まあ、来たら来たらどきゃいいやぐらいの感じ でこれが厄介なのが、電車飛行機と絡めて予約取るときに、たまたまどうしても電車を使わざるを得ないっていうか、向こうの飛行機会社から指定で、こっからここは電車乗ってねっていうのがあるんですよ、飛行機のお金で、
はい、
これが遅れるのよ。だから怖くてもうそんなことができないよねみたいな話になったりするんですよ。でね、なんで遅れるんですかというのを、まあ、うちのドイツ40年在住のスタッフに聞きましたと。基本的にこの30年間でインフラ、だから鉄道の線路とかいろんなものに対する補修とかメンテナンスとか進化をに対しての怠りだったと。だから日本ってさすごいよね、新しい車両も作るし新しい線も作るし。でもじゃあドイツがひどいかっていうとね、頑張ってる人は頑張ってるはずなの。だけどさっきの話じゃないけど、ここの線路を使ってこっちに行かせるとかって、ね、ドイツってね、日本って例えば東京を中心にこう縦につながってるじゃん、割と。例えば千葉から来る 埼玉から来る、神奈川から来る、八王子から来るって言っても全部基本東京を目指してくるじゃん。
そうですね、
例えば関東で行けば。ドイツって例えばデュッセルドルフがありました、その近くの都市が、小さい都市が、大都市がいっぱいあって、でアウトバーンの道路の話もしたけど、つながりがもう横のつながりも縦のつながりもないようなぐらい張り巡らされてるんですよ。で道路だったらまだ車が自分で判断してこのインターチェンジを降りる降りないと判断すればいいんだけど、電車ってそのさっきの線路がさ何本もあるわけないじゃん。単線、さすがに単線って感じないんだけど、その要はこのなんていうの、これが壊れたりしたこっちに右に行くやつのあれが壊れたりしたりしてとか、こっちの電車が遅れたら本当は駅のところで右に行かなきゃいけない、そのカチャってよくさこう自動的に変わるじゃない、あれを遅れた電車を乗りこなしていくと今度待たなきゃいけなくなったりするわけですよ。
なるほど、
うん、それが張り巡らされすぎてるらしくて、だからですね、多分ですね、ここまで放っとくとメンテナンスしようがないんだろうなという、うん、だから出した結論もこれずっと遅れるでこれというような状態に、だからいいものをどんどん作っちゃったんだけど、そこまで考えないで本数も増えて、よりやっぱり都市化するじゃん、都市に人が集まるじゃん、これはね結構大変な問題になるかもしれないねって言いながら、本当だから対応策はないかもしれない、うん、っていうのを、でじゃあ実際だから利用者はどうするかというと、僕はもうちょっとだから、例えばここから大宮に行きます、例えばね、
はい、
あの横浜行きますという時にプラス1時間以上余裕を見ていく、
だいぶ余裕を見る感じ
なんです
ね。
でもやっぱり駅に行きました、お目当ての電車はやっぱ案の定30分遅れてます、でいきなり30分遅れてますっていうのが30分後に来るかっていう保証がない、でそうすると何かというと前の電車に乗れるかもしれない、
わけわかんなくなって
きます、ね、前の電車に乗る。でも現実問題、向こう行って今回ね、ある目的地に行って余裕だなと、なんか終わっちゃって1時間以上余るしな、のんびりできるかな、ご飯食べてものんびりできるかなと思って行ったやつが遅れに遅れて結局着いたのが15分前だからね、すごいね。だからその時思ったのが、やっぱりその主要幹線みたいなところを経由して行った方がまだ潰しが効くというか、途中まで違う電車で行って乗り換えていく方がまだこう詰まっちゃうとね、横からこう行ってこうやって行けば一発です、こんなんていうの、乗り換えなしで行けるやと思って選択したのよ。それが失敗した。乗り換えなしの楽ちんなやつは、だって電車乗ってアナウンスもなくずっと止まってんだから。でもあの外人さんというか、もうドイツ人の人かな、こっちの顔見て呆れましたみたいな、こんなことやってるからもうねすごいねあれ。で文句言わないでみんな乗ってるわけさ。でどこが文句言ってもしょうがないっていうかさ、
慣れてるんですね、
多分ドイツ人に言いかされるだけだから。あれ日本人は謝ってくれるかもしれないけど、だからすごいね。でたまたま今回飛行機でいつもねネットフリックスをダウンロードしてさ、もう外国の飛行機だと日本語アナウンスもないし、あの映画見てもよくわかんないから、自分で好きなやつをネットフリックスでダウンロードしてオフラインでも見れるじゃん、
はい、
で新幹線大爆破ってやつをさ、最近のやつよ、
ありますね、
うん、草薙剛かなんか出てるやつ、はい、あれをダウンロードして見た。すごいわ、緻密すぎて日本の新幹線のあのこの計算し尽くして、だって100キロ以下になったら爆発するって言って、それを回避しながらこっちの線路に逃しながらこうやってやってとかって、すげえよあれは。100キロ以上で走りながらやるんだもんと思うと、日本はすごいってことを改めて思うのと、ドイツですらこうかと。多分アメリカなんてとんでもないから電車作ってないじゃん、あんまり。だから電車そんなつまんないので、例えばあとなんとかシベリア鉄道とかだって1日何本しか走ってなかったり、だからあんまりそんな関係ないんだよ。だからドイツみたくやっぱり多分当時は緻密な国だしできた。それがでもね大変なことなるねって思うと、どうすんだろうねぐらいの感じですよね。だからこれはね、もうだからネット見たりするとドイツの列車は遅れてみんな書いてあるし、みんな思ってるし、僕はでも最初10年前ぐらいにドイツ行った時にそんな感じはしなかった。だけど別に10年前は遅れてなかったわけじゃない、聞いてると。だからうーんって感じかもしれない。でイギリス行った時に電車遅れんなと思ったんだよ、イギリスは。だけど別にイギリスはでもないなこれはって思うので、なんかスイスは遅れないらしいんですよ大して。だけど何でかというと国が小さいし短いし、であんまだから国またいで走ってないし、あんまりみたいな、それは切り離しちゃうらしいよ、だからもし遅れたらっていうことなんかやってるんで、まあ、実際あのこの話ってネットで調べるよりも面白いでしょ。
そうですね、
実際に行った人の話を聞いたりすると、 なので、まあ、ちょっと今回話入れてみました。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。